おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1207回をお送りします。6月20日金曜日8時9分です。ちょっとですね、騒がしいかもわからないんですけど、まあご容赦いただきたいかなと。これはあれです、暑さ対策で、まあこれずっとやってるんですが、いろいろと、まあこれがうまくいけばいいなというのが一つ見つかったので、今はこれをやることにしました。また、やり方変える可能性も十分ありますけど、とにかく今はこれで何とかしのごうと。はい、昨日、おとといと3ヶ月チャレンジ、昨日と前回で、3ヶ月チャレンジの、なんていうのかな、概要を思わずこうまとめてみたりしたわけですけど、まあ今日はそれの、さらに延長かな。でもそのうちにですね、多分、サンチャレとは何ぞや的な話は離れていくと思うんですけどね。昨日、移行対象って話をしましたよね。これは、ウィニコットって人の発想なんですよ。で、移行対象の話をするとですね、例えば、コンテナってどこに行っちゃうんだろうとかって、まあ、考えないんですけど、そんなことは。でも考えたりしたくなる方もいらっしゃるかもしれないですね。これは、まあ、結局のところ、精神分析って、完全に体系立てられた学問とかではないし、まして大学で教えてないですからね、精神分析学ってものはないんですよ。ないと思うんですよね、多分ね。臨床心理学ならありますよね。いろんな人がいろんなことをこの中でいろんな心のモデルを出してきていて、それは大変有用だと、まあ私は信じているから、その心のモデルというものを参考にしながら、個人ビジネスコンサルをやりますって、そういうことなんですけども、じゃあ、ビヨンの体系と、まあビヨンは体系だってるんですけども、対象関係論の体系を全体的にまとめるとどうなるのっていうのは、答えられる人はいらっしゃるのかもしれないんですけど、僕は大体概してそれは無理があると思うのと、まあ無理がある気がするんですね。だってウィニコットの話となんかビヨンの話って別に相互に矛盾するとかではないのかもしれないけど、全然統合されていく感じがしないんですよ。だからここではコンテナモデルが特に、まあビヨンですよね。コンテナモデルだとすごくわかりやすくなるっていうところと、ここだと、ウィニコットのモデルが急にわかりやすくなるっていうのと、ここではクラインとビヨンは、ビヨンが最終的には体系立ててるはずなんですけれども、でもですね、それをやられるとむしろよくわからなくなるっていうか、いまいち使い勝手が良くなくなるっていうのと、でもこの時はビヨンじゃないと説明さ、そもそもされてないしな、とかそういうことが起きてくるわけですよ。でもこれは、よくあることだと思うんですよね、別にね。特にこれは臨床の話なんで、臨床となってくると、その人その人が自分にとって何、どういう考え方をすると使いやすいかっていうのがあるんで、体系立てられた学問であれば、便利かっていうと、概ねそうではないと思うんですよね。だから、移行対象なんですよね、私は。それを使うと、3ヶ月チャレンジで目指しているものっていうのがとってもよく見えてくるんだけれども、移行対象なんてまるで問題になって、そもそも移行対象なんて全然見えてきやしないよっていうシチュエーションで、移行対象のこと一生懸命考えてても仕方がないっていうか、そんなこと考えることすらできないので、できなくなるんですよ、これがまた。ワンオンワン個人セッションの中でですね、移行対象が全く現れてこないようなシチュエーションで、移行対象のことなんて考えることすらできない。言葉も思い浮かばないのが、まあ、妥当だろうぐらいな瞬間ってやっぱりあるんですよね。もう、今は、なんつうんだろうな、クラインの PS ポジションしか思い浮かべられないみたいな。あれですよね、その後 PS と D っていうのは、どっちの方が望ましいっていうのは剥ぎ取っていくんですよ。まあ、ビヨンが剥ぎ取るんですよ。両矢印で PS と D がポジションチェンジしていきますっていう時には、もう PS は見方は。D は飽和っていう、ただそれだけなんですよ、ある意味ではね。だからこの未飽和飽和っていうのは、どっちかというと得意分野が理系の人には分かられる話だと思うんですけど、 化学ですよね。これはね。私、化学部にいたんで、記号、原子記号みたいなんです。あの人、大体そうでなくても原子記号みたいなの好きなんで、あれですよね。元素記号表とグリッドは似てますよね。縦軸と横軸があって、その間に、こう、H1 とか G1 とか書いてある、記号がザラッと並ぶ。あれですよ。水平リーベイですよ。だから、あの人は化学的に、こう、表現するのが好きなんですね。妄想分裂ポジションから抑うつポジションへの移行とか、それが何か成長を表すみたいな考え方を取らない。それを取っちゃうと、D から PS に行くときは何なんだって話になってしまう。対抗なのみたいな話。これがまた、ビヨンらしくないというか、ビヨンが好まないと思うんですよ。対抗っていうのは、現実には起こらないじゃないですか。化学の記号ってのは現実に起きてることじゃないですか。H2 と O2 で 2H2O ってのは現実に起きることを図式で表していて、そして可逆じゃないですか。逆にもなる。で、水と水素と酸素はどっちがいいのとか、そういうナンセンスじゃないですか。そういうことを言うの。極力ビヨンはそうしたというところがあるんですよ。でも、この場合、妄想分裂から抑うつポジションへの移行がなんか望ましく感じられるっていうシーンは来ちゃうんですよね。で、一方で、でも D から PS に行き来するってことは現実に起こるから、で、行き来するっていうのはなんかクラインっぽくないんですよ。クラインの感じってなんかこう、ついに抑うつポジションを達成しましたみたいな感じがありますよね。そういう時もあると思うんですよ。特に、幼児期からとか、そういう時には、とにかくこう、抑うつポジションの達成っていうことが、いうのが、なんかこう、思いやりの心を持てました、みたいな、そういうのが、なんかとてもいいことのように感じられるシーンもあれば、いや、D は単に飽和であって、すごくそこの満足という、自己満足的な世界っていうのかな。そこにはなんか行き止まり感があって、やっぱり人間は PS と D を行ったり来たりするよねって時には、PSD の、両矢印の行き来するぞっていう、あの感じがふさわしいって感じがするんですよね。だから、どっちかに体型立ててしまえないっていう感じがありますね。で、この関係って、いずれにしてもこの話が出てきてるときは、二者関係しか言ってないんですよ。世の中二者関係はほとんどないので、世の中というのは三者関係以上のもので動くので、急にエディプスコンプレックスとかが出てくるわけですよ。で、それはどこ行くんだって話になるじゃないですか。その時に、今度はウィニコット使った方が、なんかコンテナーモデルを一生懸命使うとか、まあ、ビヨンの体系の中には、ちゃんとすべてある感じがするんですけど、グリッドとか、なんでしょうかな、全概念とか、ああいう話に持っていくことによって、いろいろとすべて用意されてる感じがあって、だから、最終的にはあそこを参照すると、まあ、間違いないよねっていうか、安心だよねっていうのがある一方でですね、やっぱりこう、三角関係ってなったら、三角形を連想したくなるわけですよ。で、象徴としての三角形みたいな、つまり象徴としての父親みたいな話を考えたときには、急にこう、エディプスみたいな、なんていうんですかね、古典的な自我心理学っぽいところに行きたくなるわけですよ。で、それがまたふさわしい状況っていうのが出てくるわけですよね。まあ、ここはやっぱり三角形を、てか三角形しか出てこないなみたいな感じ。そこで無理やりコンテナのことを考えるのって、あんまり意味がない感じがする。という時もあるわけですよね。でも、その人が、じゃあエリプスコンプレックスというものが、くぐり抜けた感じがしますって言った時に、なんか自我心理学みたいに、あ、こうしてついに性危機が、克服されました。おめでとうございます。みたいな感じになった後で、急にまた PS と D みたいな話になるんですよ。同じ人でも。だって私自身、別にそういう風になるような気がしますもん。象徴機能は使えると思いますし、自分は。別にそんなに、なんかな、具体象徴みたいなのばかりで埋め尽くされてるわけでもないですけども、でもいいおっぱいとかに急に弱くなったりするじゃないですか。だから急に部分対象のところの話に行くじゃないですか。僕それを対抗と言っても、対抗って起きないから、現実には。それは対抗ではなくて、やっぱり、心の様々な部分で自分がこう、ポジションを動かしながら生きているんだっていう印象の方が強いですよね。でも、だからといって三角関係ってものを、無視はできないシーンっていっぱいありますから。っていうか、非常に多いんで。だから、やっぱり、ウィニコットに 行ってみたり、フロイトに行ってみたり、クラインに行ってみたり、でも大体ビヨンのところでまとめておくと待ち、だからあのグリッドってのはいろいろ役に立つんでしょうね。僕はあのグリッドはわからない。わからないというか、使える気が今のところまるでしないんですよね。松木先生の本読むと、先生言ってるけど、松木邦弘さんの本読むと、なんかこれ使えるようにならなきゃダメなんだって感じがするし、そういうことでもあるんだろうと思うんですけど、でもそれってある意味野村スコープだなって思う。野村スコープご存知ですかね。もう今時の方あんまり知らないですかね。野球で、バッターのところを9分割するんですよね。あんなの最初からあったわけじゃないんですよ。あれは野村監督という人がですね、故野村監督がですね、作り出したものなんですよ。あれちょっとグリッドっぽさがあるじゃないですか。なんかこう、9マスですけど、内角高めに球を投げた後に外角低めにスライダーを投げるんだみたいな、そういう理論を考え、つまりそれ以前にはそれはなんとなく行われてたことなんですよ。でもあの野村スコープって別に野球のルールでも何でもないし、別にあんなもん知らなくったって、現に少年野球で少年たちは別にあんなものは全く考えずにやってるわけですよ。変化球なしだったりするしね、少年野球は。つまり、別に野村スコープがなくても野球はできるし、なんならない方がうまくいく人だっていっぱいいるわけだけど、あるとすごく役に立つ人もいるっていう程度のものではないかもしれないけど、僕はグリッドって、ね、すごい野村スコープを思い出させられるんですよね。すごいものだけれども、多分分析家でも使ってない人はいっぱいいるよね。そもそも自我心理学派の人は多分全然使ってないよねっていう感じがして、だからこう成果が上がらないんですとは言えないような気がするけども、使うときっといいんだろうなっていう気もするっていう、そういう感じのものに見えますよね。で、グリッドはですね、僕は、使いはしないし、使ってはいないんだけど、ただグリッドを見て、松木さんの、まあ、対象関係論の下っていう本があるんですけど、あれを読んで、ようやくですね、自分は精神分析というものが、自分は分かっているのか分かっていないのかが分かってきたんですよ。なんかフロイトの本を読んでもそこのところはよくわからないんですよね。結局自分はなんかおとぎ話みたいなことを、しかも誤解してるんじゃないんだろうかっていう懸念が拭えないんですよ。精神分析ってものは。なんかわかってるような気がするんですけど、なんかこれは難しくて深淵でわからんだぞって言われると、はは、すいません、わかりませんみたいな風になるんですよね。でも、そんなことはないだろうっていう、症例ドラとか読むと、断じてよくわかるっていう気がするんですよ。わからないことはここの中には何も書かれている気がしないんですね。で、私は結局精神分析ってものが理解できているのか理解できていないのかはグリッドを読んでなんかわかった気がしたんですよね。あ、自分はそんなに土地狂ってはいないなっていうことがわかったんですよ。あれを見て。なんとなく。あれをなんとなくでも図の意味するところがわかってきたときに、あ、これは確かに自分が理解していることとここで狙われていることは近い。そんなに大きく的を外してないっていうことが、いや、今更かよって言われるかもしれませんけど、今更なんですよ、そんなものはね。だって、テストとか受けたことがあるわけじゃないし、お前の理解はまだまだだとか言われたことがあるわけでも、十分理解できてますと言われたことがあるわけでもないんで、やっぱわからないですよね、そんなことは。しかも、よくわからないものだと、比較的なされているものはわからないですよ。でも、グリッドの、これをビヨンが、という人が、最終体系みたいなある意味で、まあ、限界があるとかゲームであるとかいろんな言い方、エクスキューズはいっぱい入ってますけど、でも、そういう言葉が入っているけれども、超大真面目にまとめ上げたものがあれだということであるならば、これならば、きっと私が考えていたことは、そんなにトンチンカンではないっていうのが、ようやくすごく安心できるって感じがする表だったんですね、あれはね。ここに来て、ベータ要素がアルファ機能によって、アルファ要素になり、まあ、アルファ要素をつないでいくと、まあ、いろいろと夢思考とか、そういったものになっていって、神話水準まで上がっていって、それを、全概念というようなものにしたり、概念、コンセプトですね、にしていくと、そういう象徴を使えるようになっていくってことを、こう、ものすごく細かく、まあ、あれでも大雑把だっていう言い方があるんだけど、いや、これ以上は、いや、少なくとも、現場ではそんなこと考えられないですよね。現場ではせいぜい、いや、これはベータ要素かなみたいな。これは、象徴機能の顔をしてるけど、実際は具体的な水準だよな、とか、が精一杯で、そんなことを一瞬よぎっただけでも、相手の話には注意がそれますから。 もうだから、グリッドとかは、あれは絶対事後に使用しろっていうふうに、ビヨンが言ってる通りなんですよね。そうだと思うんですよ。でも、グリッドってものさえあれば、コンテナっていうものがどうして、発送されてるのかとか、ミニコットのその三角形みたいなものも、どういう意味を持っていくのかっていうのが、ちゃんとグリッドでは説明されるわけだし、それこそエディプスコンプレックスでも、プレエディプスの概念でも、全部ここに、この表で一応全部説明されようとなされようとして、なんかこういう言い方になっちゃうんですけどね。しているっていう、だから KLH とかそういうのも、前身としてあったっていうのが、やっぱりビヨンの方は一貫性はありますよね、ある意味ね。すごく。途中でなくなるって話もあるんだけど、後期ビヨンとか僕にはもうよくわからない世界に突入、なんか禅みたいだなって思うんですけどもね。まあとにかくよくわからない世界に突入していくんだけど、でも、とりあえず体系だって見ました、みたいな話は、安心感を与えられます。なんかどこを目指してんだか、どこにも行ってませんみたいな。結局はイモリとピンク色の水を飲む世界ですみたいな、そうではないってことが、あれでよくわかる気がするんですよ。三ヶ月チャレンジでは、私はまずまあ、最初はお話を伺って、教官に勤めてマネジメントできる部分は頑張るみたいな感じなんですけど、まあ、人にもよりますけど、次のフェーズにいずれ移っていかざるを得ないですよね。次のフェーズっていうのは、つまり、今何が起きつつあるのかを知りつつある状態を目指そうみたいな。なんかもうなんか、そんなことを目指すのに3ヶ月もかけなくてもなのかもしれませんけど、僕はやっぱり、なんていうんですかね。我々はマイナス K に大変、4日かかっていきますから、非常に簡単に。知識は知識であるの世界が大好きですからね。だからどうしてもマイナス K になってしまうんですよ。そこを、なんとか頑張って、こう、難しくても解きほぐすべく努力をするっていう。だからやっぱり知りつつあることを、なんていうのかな、起きつつあることを知りつつあることを目指すって感じが僕の中では、まあほとんどビヨンの丸パクリではありますが、でも、これしかないよなっていう。ていうか、これってすごい役に立つんですよ。やっぱり。無理のない範囲でやんないとダメだと思うんですけど、こう、なんていうんですかね、夫がひどいんです。これはマイナス系じゃないですか。いや、事実じゃないって言ってるわけじゃないですよ。断言的な陳述だよねって話ですよ。夫がひどいんです。でも、ひどくなかった時もありますよね、みたいな話は、この際置いとかれるじゃないですか。つまり、いくつかは捨てられるじゃないですか。この断言してしまった瞬間に。知りつつあるためには、今何が起きつつあるのかを知りつつあるためには、何回暴力を振るわれたとか、そういう細かいことを聴取するってわけではないんですけれども、全体としての話ですよね。どこも切り捨てない。まあ、どこも切り捨てないのは無理だけど、なるべくどこもかしこも救っていこうとして、全体の整合性を取る。ひどい夫だと。暴言を吐くと。では、なぜその夫と結婚したんでしょうっていうのは聞かれたくはないけれど、そういうふうに言っていくことによって、いや、実はこういう優しそうだったとか、つまり、ひどい夫が優しそうだったひどい夫に変わるわけですよね。あるいはこう、お母さんに会いに行ったらお母さんには優しかった。だから、マザコンかもしれないけど、優しそうだったお母さんには優しいひどい夫になっていくわけですよね。こうやって繋いでいかないと、どこかを切り捨ててしまうとですね、やっぱりマイナス系が浮上してくると思うんですよ。これはこうだからこうなんだよ、みたいな。でも、このマイナス系は一見正しそうなんですが、すべてマイナス系で埋め尽くした結果、本人は苦境に陥ってしまうわけじゃないですか。夫はひどい。でも自分はまだ職が今なくて、離婚ができない。でも夫はひどいから早く離れなければならない。で、こういうふうにマイナス系、マイナス系、マイナス系で行くとですね、まあノー系でもいいんですけど、結局はどうしていいかわかんなくてすごく苦しいってところに置かれてしまうので、やっぱり何が起きつつあるのかを知ることはできないんで、何が起きつつあるかを知りつつあるという状態を断続的に目指していくという。まあ、これをあれですね、1ヶ月目にマネジメントして2ヶ月目にこれをやってっていう、美しくいけばいいんですけれどもね。で、まあでも一応そういうことを考えてるわけですよ。一応。で、これが僕はやっぱ強力だなと思うんです。自分についても知り、 尽くすことは決してできないんだけど、まして他の人の話ですから、ほっとひどいんですっていうのも、一言で言うと伝聞ですから、私からすればね。え、ほっとひどいんですって今日カウンセラーに言ってきたんだけど、私たち仲良しだよねってことになるの、なってんのかもしれないじゃないですか。要するにカウンセラーを馬鹿にすればいいっていうことも世の中にはあるわけですよ。僕はカウンセラーじゃないっていうふうに言いますけど、佐々木さんに今日夫ひどいんだよねって言ってきたら、あなたのことひどいんだよって言ってきたら、佐々木さん鵜呑みにしてすっごい真剣に、構ってくれて楽しかったんだよみたいな話かもしれないじゃないですか。そんなことわからないじゃないですか。だから、それは、言うならば、この人は夫がひどいと思っているらしいと私は信じているっていうような陳述なんですよ。私の心の中ではそれに近いことをいつもやってんだけど、そんなこといちいち言いませんから、あなたは夫がひどいとおっしゃっていて、それを私は現在ここでは信じることにしておきますみたいな。それはダメじゃないですか。でもそういうことだと思うんですよ、事実は。で、私もそういう陳述を一生懸命頑張ってるつもりなんだけど、どっかで忘れちゃうんですよね。まあ本当夫ひどいなとかなっちゃうわけですよ。そしたら僕は何かを失敗しつつあるわけですよ。でもこの失敗は必要な失敗なんですよね。相手の方にしてみれば。私が信じるってことが大事っていうこともあるわけですから。だからまあ、ある意味 L に、K が L にこう乗っ取られつつある状態なわけですよね。本当は真相究明に全力を尽くさなきゃ、コナン君みたいに頑張らなければいけないんだけど、なんか目の前の人がかわいそうだからつい同情してしまって、あ、かわいそうだし、私はあなたのことが心配で愛してますよみたいになってしまうと、L、つまり愛のようなものに K がこう、乗っ取られていくわけですが、そういうのこそ欲しかったんですっていう人もいらっしゃるわけじゃないですか。だからそれをあげればいいってもんではないんですけれども、そしてこの L はだいたい H に化けていく、いったりするんですけど、佐々木さんは信用できないなっていう、こういうところに愛を発揮しちゃうんだなっていうことで、本当に憎くなっていくみたいなことがすぐ起きるんで。っていうことを書いてるわけですよね。KLH っていうのは。で、H ダメじゃないですか。L もダメだけど、ここで憎しみ合ってても何も真相究明には役に立たないわけですよ。だからなんとかこの憎しみを乗り越えて、また K に戻っていかなきゃなんないときに、ここで、こう、なんていうのかな、一段回り道をするわけですよ。本当は、その人が会社なり、ご家庭なりで苦しんでいらっしゃるその人が、身に何が起きつつあるのかを知りつつあるっていう状態を目指していたはずだったのに、いつしか、もうなんか私とクライアントさんの愛だか憎しみだかの、なんかこう、ドラマが始まっちゃいましたみたいなことになってしまったら、なったらですね、ここでこのドラマについて、何が起きつつあるかを知りつつある状態を目指していくわけです。なんかこう、シフトが変わったじゃんって感じ。なんか標的間違ってないそれってことになるんだけど、いや私は会社のパワハラ上司の問題で来てるのに、佐々木さんとの愛と憎しみの劇やってる暇はないんですってことかもしれないけど、ここはですね、無理やりでもその暇を作り出して、佐々木さんとのこの愛と憎しみの劇では一体何が起きつつあるのかを二人で、知りつつあるように頑張りましょうみたいな話になってって、K を取り戻すわけですよ。これが今ここの転移って呼ばれるやつで、まあ言うだけなら簡単なんですけど、これが始まるととっても大変なことになるわけですね。で、これをやるんだったら週1では厳しいから、まあ週4にしましょうね、みたいな話を、多分書かれているのが藤山直樹さんですよね。まあざっくり、すごく大雑把に言いましたけど、僕はそういうことだと思うし、これを扱うと本気で取り扱うとなってしまったら、そういうことは起こりますから、治療じゃないって言ったって、精神分析じゃないって言ったって、起きるときには起きちゃうんで。で、起きてしまったらもう腹くくるしかないじゃないですか。ある意味では。個人コンサルだとしても起きるものは起きるんで。で、そのときには、こう、要は何かっていうと、何が起ころうと、K を発揮し続けようという、なんかこう、必死さが割と、本人がお持ちになれるかどうかが最終的なポイントで。で、この K を発揮しつつある状態というのは、人間は、私は基本的にやっぱり、基本的にはどういう水準にある人でも持つことができる。赤ん坊だって持つことができる。し、これなしに人間が生きていくことは無理だっていう、まあ、後期ビヨンがそうなのかどうかわかりませんけど、おおむね精神分析というもので目指されているものはこれなんだろうなと。で、私は、精神力道的な個人コンサルですけど、目指すところは変わらないです。手法と、アプローチのやり方と、私が属していないとか、私が分析の資格を持ってないというのは事実だけど、やってる、狙ってるところ、要するに、オプションは違うかもしれないけど、ゴールとしてるところは同じで、 何が起きつつあるかを知りつつある状態、それだけが分析じゃないかもしれないけど、私の3ヶ月チャレンジではここを総力を上げますっていう、3ヶ月しかないし、基本的にやっぱりビジネスパーソン水準という立て付けですから、全員が全員常にそうだとは言いませんし、僕だってそれからスリップすることは多々ありますが、でも基本はそこに置く。家庭で何が起きつつあるのか、会社で何が起きつつあるのか、あるいはそうじゃないところで何かが起きつつあるのか、実家とかかもしれませんが、そんなことは関わりなく、この分析じゃない、失礼、3ヶ月チャレンジのセッションという場面においても、やっぱり何が起きつつあるかを、頑張って調べに行くという、これをもうひたすら、基本的に最終目標として、その途中には様々な三角形とかが起きたりするってことですね。で、この三角形は、昨日もお話ししたんですけど、僕の中では最重要の位置づけに近くて、何が起きつつあるか知りつつあるみたいな、知っていくみたいなのは、まあ、ビヨンですし、コンテナの考えだし、まあ、KLH ですけれども、グリッドでもいいんですけど、まあ、とにかく PS と D のポジションの激しいチェンジとか、そういうことを全部含みますけれども、僕は変形とかはまだよく分かってないんで、変形は昔ちょっと口走ったことがあるんで、ここではスルーしますけれども、でも、三角形は、これを探る上での、なんていうのかな、欠かせないピースだなって、絶対途中登場するんだなっていうのを知ったんですよね。まあ、ある意味、その情緒の嵐みたいな時には全く意識できてないんですけど、その後には必ず浮かび上がってくるもので、関係を象徴化できるかどうかということなんだと思うんですけれども、例えば、私の娘は今は高校生なんで、私との関係は親子関係だよねということをさらっと言う。これがまた、これはだから情緒的に安定してるってことなんですよ。親子関係だよねと、相手の前でもさらっと言える。で、親子関係というのは、よく動物がね、ほのぼのとして、熊さんが子熊連れたりして、熊さんの親子です、みたいな、そういう、これを人間はやるわけじゃないですか。熊は人の親子を見たって、あれは親子だなとか絶対思わないわけですよ。これはすっごい違う世界だと思いますね、私は。あれ、人は平気で親子関係とかって簡単に言うじゃないですか。自分の親子関係に、人類の親子関係を他人にも適用するし、他の動物にまで適用するし、かなり下等な動物にでも、なんかこうね、トンボが子連れだったりするとすげえなんか、和んだりするじゃないですか。トンボの知ったこっちゃないじゃないですか。親子関係というのは象徴ですよね。第三の視点がそこに必要ですよね、絶対に。二者関係しか知らないんだったら、親子関係などと言えないじゃないですか、絶対に。うちの娘が0歳の時に、0歳の時にももちろん、あれですよ、うちの妻に抱っこされるとめちゃくちゃ和む。けれども、それを親子関係だからだとか思ってるわけではないわけですよね。この間には二者しかないわけですよ。だから二者関係にあるときはもう絶対的に相手がどうであろうと、相手がどんな存在であろうと、それに頼るしかないわけですよ。すっごい極端な話、人間かどうか疑わしい存在だったとしてもそこに頼るしかないわけですよ。だから親子関係というものが抜き差しならない、二者関係が抜き差しっていうのはつまりなんていうのかな、代わりが全く効かないってことですよね。そうするとお互いすごい大変じゃないですか。子育てが大変なのはこれゆえですよね。自分が常時見てなきゃなんだ。まあ、何でも口に入れちゃうから。象徴っていうものがない以上、体験するしかありませんから。疑似体験などというものはないわけだから、赤ちゃんには。だから触る、口に入れる。それがリンゴとかホットケーキならいいんでしょうけど、うんことかでも触る、口に入れる。だって、それが何だかは知らないんですから。それは、口に入れてみて吐き出すかもしれませんけれども、それは体験してみなければわからないということを意味してますよね。で、この体験しなければ意味わからないという世界においては、ある意味すべては二者関係だし、だから、三者などというものはないわけですよね。この状態にしばしば陥るわけじゃないですか、我々は。さっき言った、その夫がひどいんです。でもこの夫とずっと一緒にいなければならない。これはもう二者関係の世界ですよね。 この関係が何なのだろうとかって言ってる余裕がどこにもないんですよ。だから、わざわざ面接設定というものを作り出して、この関係って何なんでしょうねっていうことを、夫はひどいんですだけでは済まされないんですよ。ひどい夫と永遠に一緒にいるというだけなんですってんだったら、面接などというものは必要なくなってしまう。だから、親子関係の話、お父さんはひどかったみたいな話になった時に、時々危ういセリフが出るわけです。なんか、佐々木さんのような方がお父さんだったらよかったのに、みたいなセリフがパロッポロッと出たりするわけですよ。そうすると、なんていうのかな、劇的に移行が始まってしまうわけですよ。佐々木さんとの私の関係、親子関係みたいな。危ないですよね、これは。とてつもなく。私が極悪人だったら結構危ないじゃないですか。じゃあお父さんにちょっとお金いっぱい持ってきてってことになったりしたら危ないじゃないですか。今月お父さんピンチだからさ、みたいな、そういうことを言い出したらやばいじゃないですか。だから倫理言うわけですよね。でも、こういうことをやっていくうちに、いや、お父さんではないよねっていうことが分かってくるっていうか、当然最初から分かってるわけですけれども、そうなった時に私と話をしている関係が、どんな関係なのかっていうことを考えた時に、代替物ってものが絶対に必要ですよね。っていうか、想定しますよね。例えば、私とのセッションがない時には、わかんないですけどね。倉園慶三さんとセッションするとか、これが代替ってことになる。逆かもしれない。倉園慶三さんとのセッションがなかなか取れない時には、佐々木さんで間に合わせようみたいな、そういうことかもしれません。グッドバイブスよね。これは、具体的に象徴させているわけですよね。私の代わりなのか、倉園さんの代わりなのか、わかんない。その他、別のカウンセラーの代わりなのか。で、ここに三角関係があるわけじゃないですか。別に嫉妬とかはこの場合発生しないけれども、いやー、倉園さんのところ行ってんのか、みたいな。俺には力が足りないわけか、みたいに思うかもしれない。思わないけど。でも、全く思わないんだったらおかしな話じゃないですか。代替にならないですよね。代替になるということは、競争関係にあるということですよね。お母さんと熊さんは競争関係に実はあるわけですよ。まあ、ライナスの毛布でもいいんですけど、競争関係にあるわけです。お母さんの代替になるということは、お母さんと同じような機能をいくらかは、例えば、丸々にしてくれて、ふわふわしているとかいう機能をお母さんがいなくても発揮してくれるものがあるから、私お母さんじゃなくて毛布の方がいいって言ってお母さんを掘り出すかもしれないじゃないですか。そんなことはないと思うけど。つまり、象徴関係っていうのはそういうことですね。お母さんを象徴する毛布というのは、お母さんの代理を務められる毛布という意味でもあるし、これが私とお母さんの関係を、私と毛布の関係がいくらかは象徴してくれるっていう、これが象徴機能というんですよね。だから三者関係ってものがここに、三角関係ってものがここに発生するわけですよね。三ヶ月チャレンジは間違いなく何かの第三項目になるはずなんですよ。何かの代わりとして、まず働き始める。やがて3ヶ月チャレンジそのもの、あるいは佐々木翔吾そのものを何か別のものに代替させる。そうすると、まあ、最近はずっと私はこの言葉を使うんですけど、モバイルが可能になりますから。家にあることが、家に設置されているテレビはでかくていいんだけど、でも今日はどうしても、所用で出かけなきゃいけない。でも大谷翔平見たいって時に iPhone をテレビの代わりにするじゃないですか。つまり私とテレビの関係は私と iPhone の関係にも置き換えることができるじゃないですか。つまり私とテレビの関係は iPhone が象徴しているとも言えるじゃないですか。まあ、この象徴は相当無理がありますけど。象徴としての母親っていうのはそういう話で、象徴としての父親っていうのもそういう話で、象徴としての三チャレみたいな。こうやって私たちは象徴で、どんどんどんどん拡大していって、いつでもどこでも生きていけるようになっていく。というのが自立ってことですよね。だから自立するためには象徴機能が欠かせないんですよ。象徴に頼ることができないということは、お母さんが常に世話をしてくれないと生きていけないみたいな話になっていくので。だから問題なのは象徴には2つの機能があって、言葉が使えるという意味、その言葉に頼れるという意味の他に、その言葉はある程度の世話というものを代わりにしてくれるという意味がなければ、とてもおぼつかないわけです。ただただ言葉が記号のように氾濫しているだけでは、ああ、私をお母さんに見放されたら、もうなんか生きていけないみたいな、言葉が砂漠のようだみたいな、なんか東京砂漠っていう歌が昔ありましたけど、そういうことになってはいけないわけですよ。つまり、まず赤ちゃんは、うんことリンゴがあったら、 リンゴが食べられるものだと考えられないとダメですよね。一人で生きていくためには。ある程度一人で生きていくために。そうすると、これはリンゴを食べられるものって教えてくれたお母さんの代わりを、リンゴという言葉がしてくれないと、いつしかはね、困るじゃないですか。その途中、いきなりそれできないから、リンゴだから食べられる、だから食べようじゃないから、赤ちゃんは。いきなり口に入れますからね。だからその前にリンゴだから食べられる、だから食べようを必要とするわけで、これは母親機能の代替なんですよ。でもここまで行く前には、クマさんが何かを使って、クマさんと一緒に、これはリンゴだから食べられるねとかなんとかやる必要があるわけですよ。自分が母親役をやってみたり、クマさんに母親役をやらせてみたりして、いろいろとこう象徴機能が使えるようになる前の段階ってものがあって、具体象徴ってことですけれども、そういうことをウィニコットって人は言ったわけですが、その時の思考の働きというものをビヨンっていう人はコンテナーとかグリッドとかそういったもので、まあ、説明してくれていたわけですよね。で、まあ極論それに似たことを3ヶ月チャレンジってところでもやってるってことなんですよ。まあ、極論これはある意味自立の問題。もちろん皆さんの世界の自立はリンゴ食べられるかどうかって話では絶対済まないので。でも、例えばものすごくうんざりするようなことが会社であって、家に来たらもう重力マックスですみたいな。もう玄関先で倒れそうですって時に、食べられるようにリンゴを剥いて食べましょうねっていう母親機能を言葉だけで、ちゃんと取り戻してこないと、自分の世話ってできないじゃないですか。セルフネグレクトみたいな話が出てきちゃうじゃないですか。昔僕この言葉好きで結構使ってましたけど、途中飛んだら意味ないんですよね。セルフネグレクトですよ、それは。やめましょうね。では、絶対に済まないと思うんですよね。なんかやっぱり移行対象必要です。なぜならば、象徴機能を使って、母親機能なり父親機能なり何でもいいんですけれども、そういったものをそこに再現させるというか、自分自身と象徴との三角関係をそこに実現するというのは、はなはだ難しいことだからだと思うんですよ。だって、あんなにチンパンジーとか猿とか賢いけど、そんなことはできないじゃないですか。やっぱりリンゴ口に入れるしかないじゃないですか。わかってると思いますよ、彼らは。リンゴが食べられるものだということ。でもあれはリンゴだとわかってるわけではないですからね。我々は、これを口に入れる前にどうすりゃいいかを完全に知り尽くしているわけですよね。でもそれは象徴機能を使ってこそなんですよ。しかもそれが情緒的に機能してこそなんですよ。自分のためにそれを用意して、ある程度情愛というものを持って自分に食べさせてあげるっていうことができないと無理なんですよ。だからここをどうやって受け取っていくかというか、受け取る形に直していけるかっていうことは、実は割と基本的な生活水準でも出てくる。ただ、それはすごい疲れてるからですよ、もちろん。象徴水準がわからないからではないと思うんですよ。そういうことをするためには、途中飛び越さなければならない複雑なハードルが出てくるということですよね。自分がどういう人間で、どういうふうに扱われているかということを、いろいろと知りつつある状態にしなきゃいけない。そうしないと、上司に暴言を吐かれたから、もうなんか何も食べずに、このまま死んだように倒れようみたいになってしまうかもしれないじゃないですか。なぜ上司はそのようなことを言ったのかということについても、やっぱり知りたくもないかもしれないけど、やっぱりこれは、何が起きつつあるのかを知りつつあるという状態は必要なわけですよ。実はその上司は家に帰るとすごいひどい目に奥さんに遭わされてるとかなのかもしれないわけですよ。そのことはわかんないですけどね。でも、いろいろ探っていくとわかってくることが、その時に力道っていうのはまた非常に使い勝手がいいんですよ。あ、この人は今 PS ポジションにいてどうにもならないんだなっていうことがわかるんですよね。で、それがわかるのとわからないのとでは解釈が全然違うんですよ。PS ポジションにいてどうにもならないんだな。だからこの人は私にこういうことを言うんだな。これはこれできついし、全然納得がいくわけじゃないけど、これがですね、私が全く昔でこの会社にいるべきでないから、この人は真剣に正しいことを言ってるんだっていうふうに和声を聞いているのと、PS ポジションだから、この人は今、なんだかよくわかんないものに対して、何か一生懸命喋っていないと耐えられないんだって思うのとじゃ、全然違うじゃないですか。だから、で、後者が現実であるってことは多々あるんですよ。で、どうして、じゃあ自分はそういうものに対して、 高の会社にはいてはいけない存在だからこの人に正論を吐かれているんだっていうふうに何でもかんでもいつでも納得してしまうのかっていうと、それもその人の心の中で何が起きつつあるのかを知りつつある状態っていうのが必要なんですよ。そのためにはどうしてもやっぱりこう三角形ってものを組んでいける必要が出てくるわけだと思う。なんか今日は入り組んだ話をぐじゃぐじゃと喋ってきた感じしかしませんし、この辺に、まあ時間が時間なんでしておきますけれども。まあでも、とにかく、なんだろうな。整理された喋りは、にはなってないけど、なんか大事なことは自分が大事だと思ってることを三角形チャレンジでってことですよ。大事だと思ってることを喋れたかなという感じはします。